どうも、私が兄です。
どうも、ピチカートミクです。
ピチカートさんね。
はいはい。
四重肩ってありました？
あ、僕ですね、肩凝るのがわからないんですよ。
肩凝りとはまたちゃうんですよ、はい、四重肩っていうのは。
上がらんとかそんなんですか？
そうそうそう、痛くて上がらなくなるんですよ。
全然ないですね。
あー、まあ、この人によると思うんですけど、
ええ、
僕は結構早めに来たんですよ。
はい。
37ぐらいには来てたから。
ええ。どうなんですか？上がらないんですか？
上がらないんですよ。上がらないというより、上げようとしたら痛いんですよ。で、それを我慢したらまだ上までは行くんですよ。
はいはいはい、はい。
途中のところで痛だだってなるんですよね。
はいはい。
うん、で、まあ、その時に、高校の友達が、
ええ、
整骨院やってたんで、
はい、
相談したらおいでって言って、で、やってもらったら、まあ、こんなんは、無理やり動かした方がええねん言って、痛だだって言いながら、ぐりぐり動かされとって、
ええ、
マジでと思って、こんなに痛いのって、でも治るんやったら我慢せなと思ってやってたら、
ええ、
なんか、翌日ぐらいかな、その肩にめちゃめちゃ内出血してて、これあかんやろうと思って、
ええ、
で、違う、整形外科に行ったのかな。
はいはいはい。
うん、整形外科行ったら、いや、これはあかんやろうと。言ったら悪いけど、そこの医者は良くないよって言われて。
整体師ですよね。
そうですね。
うん、
まあ、開業してすぐやったんですけどね、その時はね。
はいはいはい。
まあ、それからは連絡取ってないですけど、その子には、ね。で、それは、まあ何年かしたら治った。何年もかからんかったかな。何ヶ月かしたら気にならなくなって、いつの間にか治ってたんですよ。
ええ。
まあ、逆に治りが遅くなったぐらいだと思うんですけどね、あのせいでね。
はいはいはい。
うん。で、まあしばらく忘れてたんですけど、最近また肩が上がらないんですよ。僕今46、今年7なんですね。
はい、ええ。
来たかと。これが4人50肩かと。
ああ、そうですね。時期的には。
だいたい前倒しで僕には訪れるんで。
はいはいはい。
これね、いや、しばらく治ってたからやっぱ忘れてたけど、あ、これか、思って。
ええ。
めっちゃ困るんですよ、やっぱり僕。米を担ぐじゃないですか。
そうですよね、ええ。
昔、その四十肩の時どうしてたんかなと思うんですけど、
うん、
もう手が上がらないんで、
じいちゃんが
ないですか？いったーって思いながら米をこう担いでるんですよね。
はいはいはい。
うん。まあ、四十肩はね、無理したらあかん。で、五十肩は無理した方がいいみたいなことも聞いたことあるんですけど、
はいはい、はい。
まあまあ、これは正確な情報じゃないんで、信じないでもいいんですけど、うん、まあだから僕はそれを勝手に信じて無理やり動かしてるんですけど、これいつまで続くんやろうなと思って。
現在進行形で
まだ痛いですね。で、寝てる時とかね、僕結構手を上に上げてしまう癖があるんですよ。
ええ。
枕の下に腕を敷くんかな。
ああ、わかるわかる。
腕と耳で枕を挟む感じ。
うん。
寝てる間にやるんですけど、起きる時に痛ーってなってるんですよ。
ピッチャーやないですか。
いたーってなって起きるんですけど、うん、これ、
ん？病院でその注射的なもので治ったりはしないもんなんですか？病気とは違うんですか、それ？
どうなんでしょうね。まあ、注射好きの外科とか行ったら打たれそうやけど、
ええ、
まあ、それもなんか嫌じゃないですか。
はいはい、はい。
まずその注射が痛そうやし。で、まあ、ほとんどっていうか結構な人がなるから、
ええ、
まあ、そのうちほっとっても治るんやろうと思って、
ええ、
今んとこ諦めようとしてるんですけど、
ええ、
ピーチさんはやっぱそういうのないんですね。
ないですね。だ、僕、いつも柔軟してますし、配達出るときいつもこう肩をずっと上げて、腕をぐるぐる回して、こう筋肉を矢をしていくんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
やっぱりずっと動くんで、体を矢をしてから出発してますんで、うん。
でも僕はずっと米を担ぐときにはずっと米、腕は上げてるわけやから。
はいはい、はい。
そこに関しては、固まってるわけじゃないと思うんですよね。
ええ。
何か違う作用が働いて、この五十肩っていうのが起こってると思うんですけど。
カルシウムが足らんのじゃないですかね。
どういう関係があるんですか？
ん？牛乳を飲んだ方がいいとかですね。
だから、カルシウムが足りないとどうなるんですか？
骨に悪いんじゃないですか？あ、グルコサミンですわ、兄さん。
あ、骨っていうよりも、グルコサミンって何に効くんですか？
膝、肘、腰とか関節にいいんですよ。
ああ、はいはいはい。なんか、サメ軟骨的なやつ
ですね。そうそうそう。
うん。いや、今何言おうとしたんだっけ。そうそうそう。骨っていうよりも、筋肉やと思うんですよね。
はいはいはい。
多分、筋肉が固まって起こることやと思うんですけど、まあこれも僕の勝手な想像なんで、お医者さんが聞いたら怒るかもしれないですけど。
ある程度やっぱりちょっと動かす、その仕事でいつもやるときっても固定した毎回動くあの筋肉なんで、そんなに負担はないと思うんですよ、うん、慣れもあるんで、
うん、
違うことやって負荷をかけると言いますか、いろんな筋肉を使ってから矢をした方が、
それは確かにあって、背中の僕肩甲骨の筋肉がよく張るんで、
ね、
ここはめっちゃ動かすようにしてるんですよ、
ね、
まあ、足りないんか、うん、何が原因かは分からんけど、まあ、これはしばらく付き合わなかなんか。で、それとはな、また別の、
ええ、
痺れ的なものも、左肩にはあるんですよ。
ガタガタじゃないですか。
そうなんですよ。で、最初はね、肩のこう水平の部分、首から肩にかけての水平の部分が、ちょっと痺れてたんですけど、
ええ、
徐々に外側に移動していくんですね。これ何なんかなと思って。
はい。
今も肩の関節の部分が痛いんですよ。うん、で、これ首をね、
はい、
左向いたらピキンってしたりね。
ああ。
あるんですよ。これめっちゃ嫌で、忘れて首をグッとやった時に、ピキンってきて、わあ、またやって思ったって、これの繰り返しなんですよ。
うちの嫁と同じようなこと言ってますわ。
これでも多いんじゃないですか？
なんか上がらんって言って、なんか、僕適当に答えを言ったら怒られましたし、うん、カルシウム足らないかって同じこと言ったら怒られましたし、それはなんか、やっぱり病院に通ってますね、週に1回ぐらい。なんか徐々に、すぐには治らんけど、徐々にって言われて、なんか通院してますね。
まあ、これに関しては湿布貼ったりして、で湿布貼ると、なんか、なんか良くなった気がするんですよ。うん。まあ、これぐらいやったら、まあ、ええかと。で、その、米を持ち上げるときに、ピキンってなるやつはまた別の痛みなんで、
ええ、
これに関してはもう、うん、付き合っていいかなしゃあないかと。
うちのばあちゃんはね、やいとしてましたよ。
自分でやるんですか？
ええ、千年球でしたっけ、あれ。
ああ。
あれとか、もぐずでやってましたけどね。
あれ効くんですかね。僕、おきゅってやったことないんですけど。
わかんないですけど、ばあちゃんもやってましたけどね。
うん、それはだってどこに当てたらいいかっていうのがプロの診断は必要でしょ。
ここ痛いからここって言って、指でここって言って。
いや、それ多分おばあちゃんが鍼灸師に通って昔はやってもったんじゃないですか。その時の経験があるから。
そうなんですかね。
でしょ、昔の人は結構そんなん頻繁にやってたと思うんで。ピーチさんってそういう年とともに来る型ってないですか？
今んとこないんすね。
あれは？あの、老眼は？
全然もう目もバリバリいいですし。
目はめっちゃいいんですか？何本ぐらいあるんですか？
1.5 ですね。
未だに？
ええ。
で、普通ね、目がいい人はね、老眼早いって言うんですよ。はい、早いっていうか、老眼がきつくなるって言うんですよ。
はいはいはいはい。
今全然大丈夫？
全然大丈夫ですね。
だ新聞とかも余裕で見える感じ。スマホの画面も全然問題ない。
問題ないですね。もう全然大丈夫ですね。
幸せですね。
で、アホは幸せなんですよ。
いや、それはでもほんまに幸せだと思うわ。俺幸い老眼はね、
ええ、
ないんですよ。
はいはいはい。
ないっていうか、その、僕はずっとないと思ってて、
ええ、
で、近眼を僕は普段メガネしてないんですよ。
はいはいはい。
見えてない状態で普通の生活してるんですね。
ええ。
だから、まあ結構ぼやけた状態で、まあはっきり見ないようにしてる感じなんですね、世の中をね。
ええ、いや、 僕それをですね、聞いたことあるんですけど、
うん、
めっちゃストレスじゃないですか？
いや、それが当たり前なんで、そんな細かく見る必要ないんですよ、世の中というのを。
かっこいい言い方ですけど。そうなん、ゲームするときとか大変じゃないですか？
あ、その時はメガネかけます。
あ、そうなんですか？
うん。だから運転の時と、
ね、
テレビを見るときはメガネかけます。
はぁ。
だその時にかけるように、車とテレビの前とにメガネを置いてて、
はぁ。
普段はかけてないんですよ。
なるほど。
うん。で、メガネをかけたときに、
うん。
じゃあちょっとだいぶ前ですけど気づいたら、
ええ、
スマホ見るときにんちょっと見にくいぞと思ったんですよ。
はい。
あ、これもしかしてこれが老眼かと思って、メガネかけたら近くが見えなくなるんですよ。
はあ、
遠くが見えるんやけど近くが見えなくなるんですよ。でメガネ外すと全然余裕で近くが見えるんですよ。
はあ、はあはあはあ。
うん、だから、基本的には僕は老眼は困らないんですよ。普段からメガネはつけてないからね。近くが全然見えるんですけど。
うん。
で、メガネかけてても外しちゃ見えるからね。
はいはいはい。
老眼用のメガネとかがいらないんですね。
ええ。
うん。だからそれに関してはまだマシな方かなと思うんですけど。
うん。
こう何もないピチさんってほんま幸せですね。
まあ、色はちょっとようわからんぐらいで。あとは、よう見えますね。
そうですね。それは
特に困ったことはないですけど。
ああ。
そうですね。
うん。
まだ元気ですね。
そう。まあまあ、良かったじゃないですか。
今年入って、その走り始めましたし、
うん。うん。
それによってものすごい体が軽くなってきたんですよ。
うんうん。
うん。いや、まだまだその、年取っても、力ってつくもんだんだなって思って、すごい実感して走ってますね。
ああ。まあまあ、筋肉はいつまで経っても鍛えられるって言いますからね、年取っても。
うん。
うん、
全然ちゃいますと、つくと。日頃の体を動かすのがすっごい楽になりましたね。
はいはいはい。
うん。
なるほど。まあまあ。
あれさ、あれさ、あれ、リングフィットアドベンチャーやったらいいんじゃないですか？
絶対飽きるわ。
いや、それ、体を鍛える思ったら、いけるんじゃないですか？
絶対飽きるわ。俺、3日持たへん自信がありますわ。
あれ、ウィーフィットとか、やったことあります？
いや、フィットはやったことないですね。
あれもちょっと面白かったんですよ。
うん。
なんか、記録をこうつけてるのも好きなんで。
うん。
おう、まあ、飽きましたけどね。
だって、僕はテレビの前は、くつろぐ場所なんで、そこで運動したいとは思わない。まあまあでもね、テレビの前に、前におるときに腹筋したりはしますけどね、テレビ見ながらね。うん、たまに、だからゲームしながら足上げたりすることもあるけど、そんなん、ほんまに忘れてるから、何の身にもつかないですよね。
レベル上げしながら腹筋とかしません？
まあ滅多にしないですね。たまにすることもあるけど。
はいはいはい。
だから、できたらね、足をかけるところが欲しいんですよ。
はいはいはい。
腹筋の時に、膝を曲げて足を引っ掛けるところがあったら、
あ、
なら思い出すと思うんですよ。はい、あ、ここに引っ掛けて、ちょっと腹筋しようとか。
ああ、そうですか。
何もなかったら覚えられ、思い出さないんですよ。腹筋しようとかいうのが。
いや、僕なんか湯に入った時やっぱ眠たくなるんですよ。
うん。
その時、おもむろに道のど真ん中で打てたてしたりするんですよ、思いっきり。
ああ。
下目が覚めるんで。
逆ですけど、まあ目覚めるんかな。疲れて逆に眠くなりそうな気もするけど。
いやいや、もう、睡魔を、殺すのはもう、激しく動くことですよ、やっぱ。
あ、そうですかね。
ガーってきますもん。
まだ眠いですか？
ああ、眠い。やっぱり、3時、4時がぐっとくるんですよ。どんだけやっても。
それは睡眠時間が足りなくて眠い？
いや、もう、ウィークポイントでやっぱ来るんですよ。この時間帯に必ず。
ウィークポイント。
不思議ですよ、ほんま。どんだけ調子よくても、
うん、
デッドスペース、デッドスポット
デッドスポット。何を言いたいのかがわからんけど、まあ、なんかそんなんでしょ
う。必ずここでっていう場合ね、いつも睡眠が来るんですよ。
へえ。まあでも、リングフィットは、あれ、バタバタするんでしょ、はい、走ったり。
いやいや、 全然そんなことせんでいいらしいですよ。
あ、そうなんや。
ええ。
部屋でやるんやったら、なんかバタバタうるさそうやなと思って。
いや、だけどその、舌とか動かさも手だけでいけるとかそんな感じなかったでしたっけ。
ああ、でも足にもつけるんでしょ。
まあ、も、その、種類にはよると思うんですけど。
まあまあ、なんか、体を動かすことも考えなあかんなと。
そうですね、うん。ジムとか僕も通いを思ったんですけども、うん、やっぱもったいないんで、ただでやろう思って走り出したんですよ。
あ、まあ、まあ僕もどっちか言ったら走る方がいいですね。ジムは絶対続かへん自信あるんで。
お金もかかりますね。
うん。もうずっとストレスだけ溜まりそうなんですよ。行かなあかんのに、行かなあかんのに思いながら。
そうそう。
うん。こう、仕事帰りに寄れるとか言ったらいいんやけど、うん、僕ら、あ、ピチさんはちゃうんか。僕、職場と、自宅が同じなんで。
ええ、まあ、もうほぼほぼ一緒ですよ。
うん。わざわざ、ジムに行かなあかんわけやから。
まあ、そう。うん。
それ考えると厳しいなと思って。
車で20分ぐらい走っていかなきゃいけないんですからね。
ああ。ジムで。だ結構仕事で疲れてんのに、そっからさらにやからね。
そう。
うん。なんで、まあ、まだ、あ、だから、あ、まあ、いいや、もう話長くなるから、これぐらいにしときましょう。
肉体改造は楽しいですよ、やっぱ。動きましょうよ。
まあ、なんかやりますわ。
はい。
肉体改造部また作りましょう。またって初めてやけど。なんか、ちょっとみんなで、健康ラジオにしていきましょう。
ああ、そうですね。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いやさが、
やさが今日。
私は毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回はアニツーということで、まずは、はい、アニツーじゃなくてまずは G メールが届いております。はい、ありがとうございます。これ聴取率調査の件なんですが、
はい、
ほかまさんからいただいてます。
はい。
聴取率調査は去年から参加させていただいています。過去、南の島国の唯一のリスナーかもしれません。わら。と。まあ、後で言いますね。
はい。
人は年を重ねれば重ねるほど素直な気持ちが薄れていくように思います。私もそのうちの一人です。そんな中、ピチカートさんの発言、言動は、その逆もあり得るのか、と思わされます。
お
たまに知ったかぶりしますけど。チョコエッグとか。これからも時折お便りすることがあるかと思いますので、よろしくお願いします。この先は読まなくてもいいんですけど。
はい。
読んじゃいましょうかね。読まなくても構いませんって書いてるだけなんで、読んでもいいんですかね。鼻息？収録中に何してるんですか？っていただきましたね。
ああ、今日あった話題ですね。はい。
うん。それ収録前の話ですけどね。
はいはい。
まずね、去年から聴取率調査参加している南の島国の唯一のリスナーと。
はい、ありがとうございます。
ということは、ほかまさんは沖縄の方なんですね。
お
ー。で、僕今回ね、沖縄初めて来ましたね、言って嬉しいですね、みたいなことを言ってしまったんですけど。
去年から参加しようっておっしゃってますね。う
ん、去年のデータを見たら、去年沖縄一人いましたね。こんなもんですね、人の記憶ってね。
まあ、そうです
ちゃんと集計っていうか去年のデータも照らし合わせて見とくべきでしたね。うん、すっかり忘れてましたわ。うん、申し訳ないです。だから去年から、こう、ほかまさんは、参加してくれているということで。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、素直な気持ちが薄れていく中、ピッチさんのね、発言、言動がね。
ええ。
まあ、知らんことは知らんと。うん。で、何そういう自分が、ものを知らないことを、認める。これってなかなか大人にはできない。 年を重ねれば重ねるほど難しくなっていくんやけど、こう、ピーチさんっていうこう、存在もおんのかと。
おー。嬉しいこと言ってくれますね。
うん。でも、たまには知ったかぶりもするけどね。
そうですね。
うん。
勝ちたいのはありますからね、やっぱり。
うん、まあ、そうですね。うん。まあ、そうですね。ピーチカートさんっていうのは、まあ、こう、まあ、バカなりに、素直なところもあるんで、まあ、こういうところが憎めないところかなと。
はいはい、うん、ああ、純粋無垢ですからね。
そうですね。はい、欲望に素直だということでしょうね。
そう、止まらないですね。はい。
そうですね。はい。
ストレスが止まらないですよ。
あ、そうですか。
はい。
あなたよく、ゲームが生きていく糧だとよく言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
そんなに生きるの難しいんかなって僕思うんですけど。これがあるから生きていけるんですみたいなこと言ってるじゃないですか。
そうですね。いや、なんか楽しみはあるじゃないですか、やっぱり。ちょっと辛いことあったとしても、
うん、
あれが発売するから頑張らなくちゃとか、
ああ、まあまあよくそれを言う人いてるけど、
ええ、
その音楽に助けられましたとかね、
はいはい、
うん、そういうことを言う人いてるけど、僕はあんまそういうの感じたことがないんですよね。
マジですか？
ないですね。
ああ、何もゲームに救われたことか。
この本に救われたとかね。俺、そういうものに救われたことがない。
何に救われてきたんですか？
自己解決。
お、
時間かな。時間に救われた。
お、
うん、自然治癒ができるん
だ。結構ドラクエのメッセージとかでもその時にガーって来たのとかありましたけどね。
ガーッと来るけど、それに救われたことはないですね。あ、ええ話やな、ええ言葉やなとかいうのはよくあるけど、
ええ、
だからといって僕の悩みが解決することもなくし。
それがアンジさん素直じゃないんですよ。
あ、そうか、そういうことか。
そうです。
なるほどね。
ええ、
うん、まあまあ、素直に生きるのが人間一番だと思うんで、
はい。はい、
ほかまさんも、ピチさんを見習って、はい、頑張って生きていきましょう。
はい。よろしくお願いします。
はい。じゃあ続いて、こっから、ハッシュタグ読んでいきたいと思います。
はい。
まずは、ロムペイさんの分をお願いします。
はい。ロムペイさんがいただきました。コロッケはおかずになります。もともとフランス料理の副菜だった料理の中身を庶民にも親しみやすく、ジャガイモに変えたのが始まりと言われています。戦時中も一般家庭でよく出た副菜なのでおかずで良いかと。大学芋がおかずかスイーツかは、議論が分かれるところです。地域によってはおかずとして出てくるところもあるようで、茨城などはそうみたいですね。中華で似たようなスイーツがあるので、それと混合してスイーツという認識が強いのかもしれない。それと混同してスイーツという認識が強いのかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ロンペイさんはコロッケがおかずになると。
まあそうですよね。
うん。まあその方が多いっていうのは、もちろん僕も理解しますよ。ただ僕みたいなおかずになりにくいという人も、いてるんじゃないかなと思っただけで。
うん。
うん、で、フランス料理の、
はい。
副菜だったんですね、はい、コロッケっていうのは。
コロッケって日本産じゃないですか？
ああ、どうなんでしょうね。俺知らんけど。
はいはい。あ、まあそうか、コロッケってカタカナですね。
コロッケって何語やろうね。そう言われてみたら。コロッケ、コロッケ。コロッケウィキがないな。コロッケのレシピばっかり出てくるな。
モノマネが出てくるんですか。
あった、コロッケ。コロッケ。英語では、ポテトコロクエット。
お、ポテトない、あ、そうか、じゃがいも。
そうそうそう。茹でて潰したじゃがいもやクリームソースに、ひき肉や野菜などを混ぜ合わせ、丸めて衣で包み、食用油でフライ状に揚げた西洋料理のクロケット。 あ、フランス語でクロケット。まあ、クロケットって言うんですね。
向こうで。やっぱ向こうのもんなんですね。
まあそうですね。
こんなもんじゃ思ってた。
ああ、まあ洋食っちゃ洋食ですけどね。
うん。
うん、で、まあもともとは副菜だと。もともとだからジャエモじゃなかったってことなんですかね。
ああ、なるほど。うん、
なんで、副菜なので、副菜ってね。
ええ。
僕は、ちっちゃいおかずっていうか。
小鉢に入っとるような感じです
のイメージ、メインじゃない、サブのイメージなんですよ。副菜と言われたら。
うん。
だから、まあ一応おかずではあるけど、メインではないっていうイメージなんですね。
うん。
だから、副菜なのでおかずですっていうのはちょっと違和感ですよね。副菜をちょっと調べてみましょうか。
はい、はい。
国語の勉強みたいになってますけど。副菜またレシピばっかり出るかな。副菜ウィキってないんかね。ウィキ。
ハンバーグの周りにあるキャベツが副菜とかです、そういうことじゃないですね。
ああ、まあそうとも言いますね。
うん。
副食または副食物のこと。
うん、
主食とともに食べるもののこと、
うん。
主食に対する概念が副食。
うん、
副食はさらに主菜と副菜から構成される。
なんかスラムダンクで言ってましたよね、あのゴリが。
うん？なんて言ってました？
これは主役に並んでいい。あの、主役を支える。なんで、魚住が言ってたじゃないですか。お前は主役にならんでいい。主役になる奴はいっぱいおるんだ、って、うん。なんちゃらになれとか言ってたじゃないですか。
誰が誰に対して？
魚住が、うん、赤木に対して。
うん。
うん。
そんなこと言ってました。
言ってましたね。三王戦だったかな？確か。
あ、そんなところで言ってました？
言ってました、言ってました。
カツラ向きしながらいたやつ？
そうです、そうです。
あ、あの時、そんなこと言ってましたっけ？
言ってたです、言ってたんですよ。
へぇ、
ええ。まあ今思い出しただけなん
ですけど。だから、主菜と、
ええ。
副菜やったらメインのおかずとサブおかずなんですけど、ええ、主食と副食で言ったら、主食がご飯、副食がおかずなんです。
うん。
わかります？
主菜が、え、主食がおかずですよね。
主食は、
ええ、
ご飯。お米のことね。お米とかパンとかね。
ああ、主食がですね。うん、ええ、で、おかずが。
で、主食に対する副食やったら、おかずのことなんです。メインとかサブのおかずのことなんです。で、副食の中に、副食の中に主菜と副菜が含まれてるんです。
難しいな。僕、主食が、まあ、ハンバーグ。で、副食が、キャベツ。で、ご飯は、ご飯って意味だったんですけど。
むちゃくちゃやと思って、今の。もう一回言ってください。
はい。主食が、ハンバーグ、うん。
主食がハンバーグ。
で、うん、副食が、キャベツ。
副食が、キャベツ。はい。
で、ご飯は、左手にご飯ですね。
ご飯は、左手なんや。
ご飯、そういうイメージですね。
添えるだけなんや。
そうです。そうですね。
うん。ならもう、ハンバーグ食べて、キャベツ、はい。で、まあ、たまにご飯あったらいいかなぐらいの感じ。
そう、
ね。今の言い方やったら。
そうですね。
主食がハンバーグですからね。
そうですね。
うん。なんか、ハクション大魔王みたいですけどね。ねハンバーグあればいいみたいな。
そうですね、そうですね。
ちゃいますよ。主食が、ご飯とか、パンとか、のことですよ。主食っていうのは。味の濃いものを食べながら、淡白なパンとかご飯を口に入れるための主食なんですよ。
え、じゃあアメリカ人だったら主食はパンなんですか？
そうそうそう。
なるほど。
主食っていうのがよく分かってなかったですか？
主食っていうのはメインのおかずって思ってましたね。
それは主菜です。
もうそう思ってましたね、僕は。
主な、ナッパ。
はい。
主催。これ、前回ピッチさんがシュナって呼んだやつね。
はいはい。
それが主催ですよ。
はいはいはい。
だからメインのおかず。これがハンバーグです。だからキャベツっていうか、副菜はあれですね、付け合わせの人参の甘いやつ。うん、あれが副菜ですよ。どっちか言ったら。
はぁ、難しいですね。
うん。とか、まあ、サラダとか、そういうことですね。難しいかな。
昔肉食うたらその肉の2倍キャベツ食えって言われてませんでした？
そんな具体的には言われてないですけど。まあ、僕は、0倍しか食べない。
そっか、うん、話にならんす
ね。うん、だからまあまあ、ここちょっと突っ込みすぎだけど、ロンペイさんが言いたかったのは、はい、副食ってことですね。コロッケは副食なんでおかずになるっていうことですね。
うん、あ、そういうことかな。
うん。で、大学芋が、おかずかスイーツかの分かれるとこやけど、地域によっては、おかずとして出てくる。
うん。
茨城県などはそう。
うん。
へえ、それ全く知らんかったですね。
ああ。広島もそうじゃないですかね。
あ、広島もそうなんですか？
すいません、まあ、適当に言いましたけど。
でも、だってピチカート家と奥さんの実家もそうやったってことだから。
あ、そう、嫁のあれ聞いたんですよ。
はい、はい。
嫁のとこも、大学芋とおかずやったら言ったら、
うん、
そんなわけないじゃんって言われたんですよ。
何やそれ。
で、なんで、ここで食うとき、ど真ん中持ってきとったやんって言ったらですね、
うんうん、
ど真ん中持ってこんとあなた食べんじゃんっていう話で、要は大学芋は隅っこったら、うん、もう最初、もしハンバーグがあって、
うん、
大学芋あったら、うん、ハンバーグで僕全力を使ってしまうんですよ。
うん、
で、お腹いっぱいになって、大学芋をあんま残しちゃうんですよ。
残すんや。
たとえ、極端に言ったらですね。
はいはい。
だから、真ん中に大学芋持ってきたら、
うん、
全部食べるでしょっていう感じですね。おかずと認識して僕が。
ああ、なるほどね。コントロールされたわけですね。ああ、それはすごい話だな。さすがですね、奥さんね。
何個かこうあったら、うん、どれかで2戦目ぐらいでお腹いっぱいになるわけなんですよ。
あんまりその、調整ができんわけや。この量やったらどれぐらい食べれるやろうっていうのが。
どうなんですか？全力で食うからじゃないですか。
全力で食ったって食える量は一緒じゃないですか。
で、いつもサラダが最後に残るじゃないですか。
それは人によると思うけどね。
あー、僕それいつもお腹いっぱいになってサラダに残すんで怒られるんですよ。
うん。
先に食えって言われるんですよ。
うん。先に食ったら食えるんや。
いやいや。キャベツは後だ、サラダは後でしょって、僕はイメージなんですけどね。
いや、そうでもないんじゃないですか。
あ、そうですか。
俺はもともと、後も先もないですけど。
そこはもう、ちょっと、話になるところなんですけど。
いや、まあ、最近の風潮としては、
ええ、
野菜から食えってよく言うじゃないですか。
そうなんですか。
まあ、特に、糖尿とか、の予防のためには、はい、その野菜から食べた方が、血糖値が上がりにくいとか、でそれで満足感が出るからその、満足感っていうかな、それで、肉の吸収、肉とかの、カロリーの吸収が抑えれるみたいなことを聞いたことありますけどね。だからダイエットにもいいと、食べる順番で。
はいはいはいはいはい。なるほど。
うん、だから。その野菜から食べた方がいいというのは聞きますね。
と野菜から食うたら、
うん、
野菜でお腹いっぱいになってハンバーグが残るような形に なるかもしれないんで、それが嫌なんでまずはハンバーグを食べるような感じですね。
基本食べきれないんや、出てきた量。
いや、頑張ってたら食べますよ。
う
ん。うん。まあちょっとダメな時もありますけど。
いや、だから全体の量を減らしてもらえばいいってことじゃないの？
そうなんですよ。それはなかなかちょっと難しいところで。あと、ご飯を僕めちゃ食うんですよ。
ああ、だそのせいでしょうね。
そうなんです。だからご飯2杯食うんだったら、1杯にしてみんな食えって怒られるんですよ。
ああ、そういうことでしょう。
ええ。
うん。
で僕、ご飯2杯目に、その、アラとかいろいろ、ふりかけとか言って、バーって食うんで。
うん。
それで、キャベツが、最後サラダが、お腹いっぱいになっちゃうんですよね。
もう、それ、もう、まさに、 母親が子供に怒る感じじゃないですか。アラとか使って食うなら、野菜食えよって話、それは当然やと思います、怒られるのは。
あ、いけるかな思ったら、でもちょっとお腹
あ、これでもアラってわかるんかな。
あ、わかるんじゃないですか、アラって。
アラって全国なのか。関西にはあるけど。
まあ、じゃあご飯ですよ、言った方がいいんですかね。
あ、そうですね。全国で言うとご飯ですよですね。うん、海苔ですよね。
そうですね。海苔の佃煮ですね。
ですね。
あれ、まあそうですね。普通に考えるのアラって何やって話ですよね。
そうそうそう。
うん、もう馴染みすぎて何の抵抗もなかったですけど。
うん。アラって昔よく CM もやってたしね、うん。ちょっと美味しいんですよね、アラの方がね。ご飯です
よ。あ、分かれますね。どっちが、体調にもよりますけどね。
あ、僕はアラの方が好きですね。
あ、
ご飯ですよ、もう美味しいんやけど、ちょっとね、甘みがあるんですよ、アラの方が。
うん、
うん。うん。で、
全然進んでない。
全然進んでない。中華で似たようなスイーツがあるので、それと混同してスイーツという認識が強いのかもしれませんね。
はい。
でも日本全国ほとんどの人がスイーツだと思ってると思いますけどね、大学芋は。で、ごく一部、茨城県などでは、うん、おかずとしては食べているかもしれんけど、うん、この間の、ハッシュタグの皆さんの意見からしたら、ほとんどの人がスイーツでしたからね。
そうですね、ほぼ、
うん、
ほぼ。
うん。まあ、だから、せやん。この間も茨城はゼロやったんで、
ええ、
茨城県は誰も聞いてないかもしれないですね。
ああ、そうですね。
うん。ちょっとその辺からちょっと聞いてみたいですね、この。
範囲だった。はい。
うん。じゃあ続きまして、大山さんからいただきました。
はい。
中華丼や天津飯がダメですと？いやいや、うまいですよ。皿うどんはパリパリ麺じゃなくて太麺派です。ピチさん、ソースかけて食べてみたら意外といけるかもしれませんよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、だから僕とか大山さんみたいな、人種は、こういう丼が大好きなんで、天津飯やら中華丼はもう大好きだということです。
はいはいはい、はい、
うん。やっぱりトロッとしたやつがかかってるとうまいんですよ。
そっか。
うん、まあまあ嫌いと言われてもこれは好みの問題なんでしゃあないと思いますけど。
そうですね。
うん。で、皿うどんが、片麺じゃなくて、
うん、
太麺っていうことは多分、普通の麺ってことでしょうね。うん、ラーメンみたいな。
あ、そういうのもあるんですか？
どうやろう。たまにあるのが、ああいう太いやつを、焦げ目をつけて、焼いたやつなんかはあったりしますけどね。大山さんの言ってるこの太麺派っていうのがどういうのかちょっとわからないですけど。
あ、うちの嫁は皿うどんって、
うん。
好きだったみたいなんですよ。うん、
っていうと？
で、この間スーパー行ってから、
うん。
皿うどん見てれば、これ食べる、これ美味しいっていう人おるんで、って言ったら、もう私も好きよ。だから、なんでって言って、なんで好きなんて家で洗脳いたら、あんたが食わんけよって言われたから、
うん。
僕は食わんから今家でやらんだけらしいんですけど、サラダもよく食べるらしいんですよ。
ようできた奥さんやね、ほんまに。ほんまに。足向けて寝れんよ、ほんまに。まあ、一緒の方向向いてるやろうけどね。足はね。うん。
あれ安いっすね、サラダ丼って。
それパリパリの麺のことでしょ？
あ、パリパリの麺ですね。
うん、そっから、野菜とかはまた別に買わなあかんからね。
あの麺自体はベビースターみたいなとはまた違うんですか？
食感は同じですよ。
じゃあ、あれだけでも食べれるんですか？
味はないですけどね。
あ、味はないですね。
ないです。あれだけやったらただの味のないベビースターです。
ああ。
よりもさらに、あ、まあ、ものによるか。細いやつが多いですね。
あ、ほんとあれ、ちょっとやおくなるんですか？その、上かけると。
そうそうそうそう。それが美味しいんですよ。最初食べてるときはパリパリなんですけど、だんだんしなーってしていくんですよ。それがうまいんですよ。
なるほど。機会があったんですね。
あ、そうですね。
でも、うどんっていうイメージが、僕はその、ツルツル吸ううどんのイメージがあるんで、なんでこんなパリパリで細いねんって思ってたんですよ。
うどんのイメージっていうのは、その、
太い
うどんに、あの、あんをかけるということ？
いや、まあ、あんをかけると言いますと、その、皿うどんのうどんと言っときながら、なんでこんな麺がパリパリで細いんだっていう話なんですよ。
そうですね。皿うどんっていうのは、語源は何なんでしょうね。もともとはうどん使ってたんかな。
だからその気持ちで挑んだ時に全然違ってたんで、そこからもう僕はもうこう離れてしまったわけなんですよ。うん、
だって、片焼きそばって言いますからね。
あ、それ聞いたことありますね。
うん。
ほんま、片焼きそばだったら納得しますわ。
ウィキで言うと、
ええ、
一般的に細麺使うものは中華料理の片焼きそばに近く、うん、太麺を使うものは、これ何麺って言うんだろう。チャーメン？チャーメン、うん、あ、チャーメンって合ってるわ。チャーメンって何？どんどんなんか深掘りしていってしまうけど。中華麺を使った中華料理の一つ、日本でいう焼きそば焼きそばいうところの、焼きそば。何やねん、何やねんこの日本語。
で、皿うどんって何なんですか。
ちょっと待って、だからチャーメンっていうのは中国でいうところの焼きそばで、太麺を使うのはチャーメンや焼きうどんに近い。だから、どういうこと？皿うどんっていうのは、片面を使わないってことか。
でも思いっきり、その、パリパリに細い時に、皿うどんって書いてましたよ。
書いてますね。
袋に。
だ、もともとはそうやけど、
うん、
こういう、だんだんそれが広まってきて、皿うどんも、片焼きそばを使っても皿うどんって呼ばれるようになってきたんじゃないですか。
今そう思い出した、それで思い出したんですけど、その、中華の本格的なその焼きそば？
うん。
で、オタクソースじゃないじゃないですか。
中華の、あ、そうですね。
あれが不思議で。
不思議。
いや、そんな焼きそばちゃうやんって思うんですけど、焼きそばはオタクソースでしょって感じなんですけどね。まあ、これが狭いんですか、僕の食事がね。
それは、ボケで言ってます？
いや、マジで言ってるんですけど。
だって、おたふくソースって広島のソースでしょ？
はい。
それが、焼きそばだと、それ以外は焼きそばと認めないっていうのはおかしくないですか？
そっかそっか。普通、ほんまはどうなんですかね？何かけてますかね？
だからおたふくじゃなくて、似たような感じの味のソースでしょ？
ソースをかけたの。なるほど。すいません、ちょっと脱線しました。
で、質問の意味がよくわからんかったけど。
はい。
だから、ビジさんが、おたふくかけたら、意外と何でも食えんちゃいますのっていう話。
あ、そういうことか。最後書いてくれとった。ソースかけたら何でもいけるっていうこと、ね。
そう。
あ、まあ、まあ、確かに
そうですね。うん、試してみてください。
はい。
シューマイに、おたふくかけて食べてみてください。
あ、それはちょっと甘いですよ。
いやいや、わからんですよ。うん。味ごまかしたら何でも食えそうですよ。うん、じゃあ次、ふんとうさんの方お願いします。
はい、ふんとうさんがいただきました。新海監督の作品で見たことあるのは、イース・エターナルのオープニング、ウィンド・ア・ボーンス・オブ・ハート。
うん、ちゃいます。
ブレッス。
お
ブレスオブハート。
うん。
のオープニング。星の声。なんかのコマーシャルぐらいですかね。あの2作品はこのまま見そうだな。
うん。
で、続きいきますよ。
はい、はい。
ちょっと関係ないですが、個人的にあまり映画作品を見ないのですが、地上波でバックトゥーザフューチャー3部作が放送されるとのことで、久しぶりに見れるのが楽しみだったりします。
うん。
ユビートと呼びます。マジアカは今クラウド版があってゲーセン行かなくてもできますね。D4DJ はやる操作が多いのであんまりバンドリぐらいがちょうどいいです。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
あの、いきなり指糸と呼びますって言っても聞いてる人わかんないじゃないですか。
はい。
J-U-B-E-T。いや、J-U-B-E-A-T。
いや、
前はジュビートって僕らは呼んでたんですけど、
はい。
これ、これをユビートって読むと。
これ僕どういう音かもちょっと悩んだんですよ。ちょっと分かったでしょ、止まったんで。
ですね、でもそう言った方がいいんですか、その作りを言ってから。
その前一瞬言いましたけど。
ユビートと読みます。そう分からんでしょ。うん。新海誠監督。
はい、今旬
ですね。一瞬ですね、確かにね。いやさが的にはね。
そうですね。
イースエターナル、あの、ゲームのイース？
あ、でしょう。イースエターナル。
あ、
ええー、ね、お、もしなってんだ。
エターナルストーリー。っていうのがイース1-2か。うん。イース1-2のセットがイースエターナルストーリーっていうんや。のオープニングをやってたと。
はいはいはい、はい。
あと、こう、ウィンドウオブ、ちゃう、ウィンド、ブレスオブハート。これ何やろ？
ちょっとわかんないですね。
ギャルゲーかな？
あなたいろいろやったんですか？まこちゃんは。結構年も僕なんか近かったんですよ。
そうですね。我々世代ですよ。
ですね。
うん。ギャルゲーですね。の、オープニング。
はいはいはい。
あと、まあ、星の声はそのもんですね。なんか、を見たぐらいで、
はい。
ちゃんとした映画は、星の声ぐらいしか見たことがないと。
ああ、君が、
君が、
君の声。
君の
声。あ、君の名は。君の名は絶対見た方がいいですよ。本当だ。
そうですね。
うん。
ああ、そうですね。ピッチさんとは趣味合いますからね、フンドさんは、ね。
そうです。
うん。まあ、いずれ、君の名はやりますんで。
はい。
フンドさんもぜひ、チェックしておいてください。
はい。
で、ユビート。
はい。
これ前、ジュビートって呼んじゃったけど、ユビート。で、ピッチさんは知ってました？このユビートっていうのは。
あ、じゃあ見たことはあります。やったことはないですけど、ゲーセンで。結構若い子がすごいやってたんですよ、うまいこと。
あ、それは聞いたけど、
ええ、
読み方は、ユビートっていうのは聞いたことありました？
あ、ありました。
あ、これ見て、あ、そうやったってなったけど
ね。いつものパターンですよ。
あ、はいはいはい。
はい。
で、マジアカ、マジックアカデミーですね。は、クラウド版がある。え？何？なんで笑ってんの？
マジアカっていうのが本当のアカウントとは思ってたんですよ。だけど、あの、ユビートの本気のアカウントはクラウド版にあって、あ、どこでも、ゲーセンでもできる、家でもできるんだと思ったんですけど、そういうことじゃないですね。
そんな人います？マジ、マジ、本気のアカウント、マジアカっていう人。
サブアカマジアカって言いません？
言いませんよ。
そうですか。まあ、本アカみたいなもんですよ。
メインアカとかね。
そうです。うん、それもマジアカだと思う。
それで、はぁ、言ってたんや。どう考えてもこの流れってマジックアカデミーでしょ。
マジックアカデミーが全然頭なかったんで、さっき兄さんに言われた、あ、そうや。
面白い人ですね。が、クラウド版があると。
はい、
クラウド版ってどういうこと、はい、マジアカのクラウド版。
だから、セーブデータをクラウドに、あげるんで。
セーブデータだけじゃないでしょ。
ゲーセンでも、家でもできることじゃないですか？
ゲーセンのデータ、セーブが家でもできるってこと？
あ、でもそれだったらお金入れることないですもんね。
そうでしょ？
うん。
じゃなくて、ゲーセンとはまた別にクラウド版っていうのが
あるってことだよね。ああ、なるほ
ど。だからソフトを買わなくても、
うん。
その、クラウド上で、ゲームが遊べるっていうことなんでしょう。
ああ。
どっからでもできるから、ゲーセン行かなくてもいいと。
ああ、なるほど。まあ、そこで、まあ、ちょいとした課金であるとか、まあ、ワンプレイ100円とかそういう感じなんですかね。
ああ、か、また別の課金方式があるかもしれないですね。
うん。
うん。で、まあ言ってた、 D4DJ
DJ はい
はあんまりだと。
ちょっと難しいですかね。
で
も曲にあの忍者ジャジャマル君とかもあったりするんですよ。
へ
え。なかなか面白いチョイスがあったりするんですね。
うんうんうん。
で、フントさんとうとうですね。
うん。
あの、バンドリーですね。うん、あの、レベル僕越されてましたね。
ああ。
あ、そう、むちゃくちゃやってますよ。
いや、まあ、そういう感じはしますよね、フントさん。ハマるとごっつやりそうな。
いや、結構あの、130ぐらいからなかなか上がらんのに、あの、毎日チェックしたら、よいよすぐ越されてですね。
うん。
もう結構上の方行ってましたね。おい思って。
ああ。なるほど、なるほど。
負けんぞ。
はい、頑張って、頑張ってください。
はい、はい、頑張りましょう、文藤さん。
はい。続いて、パンタンさんからいただきました。
はい。
ピチさんがついに、君の名は、を見てハマっている様子なので、その流れで、天気の子もぜひ見てください。君の名は、のアフターストーリーに興味があるなら、新海監督がご自身で映像化されています。兄さんが言われていたように、小説版も細かく行き届いた内容で、おすすめですよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。天気の子、まだね、まだっていうか、まあ、テレビでもやってないし、レンタルが始まったとこなんで。
あ、まあ、そんなに新しいんですね。
そうですね。うん。だから一応、アマプラでもお金出せば見れる状態にあるんですよね。
おほほ。
うん。で、今、その映画館ってね、
ええ。
本ちゃん上映が始まってない感じで、
ああ。
再上演ばっかりやってるんですよ。
はいはいはい。
かなり上演回数も減らして。
うん。
で、そこでうちの近所がね、その、天気の子をやってたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、そうなんやと思って見に行こう思って、で、見に行けんのが先週の日曜日がラストチャンスやったんやけど、
ええ、
行こうと思ったらちょっと野暮用が入って行けなくなって、
あ、
うん、結局テレ、映画館では見れずなんで、ちょっとレンタルで見てみようかなと。
兄さんもまだ見てないっていう状態なの、
ね、まだ見てないですね。
これ、あの、パンタさんもそうですけど、ゴーさんも一応天気の子めっちゃ押してましたよね。
めっちゃ押しましたね。
うん。
まあこれでも、人によるみたいですね。君の名の方が好きっていう人と、
はい。
天気の子は君の名を超えたいう人もいてるし、
あ、
まあそれぞれなんで、まあ、っていうことはいい作品なんでしょう。
なるほど、なるほど。
うん、パンタさんも推してるわけやし。
うん、いやー、ちょっと見てみたいな。
うん、うん、うん。
あの人の絵好きですわ。あれキャラ出たとこも一緒なんですかね。
作品によるでしょ。
あ、やっぱり違うんですか。
うん。キャラデザは多分、変わってると思いますけどね。
あ、
うん。
あの、絵柄もちょっとバシってきたんで。
で、小説版はおすすめですよ、と。
これ見ました、アマゾンで、この、君の名はの小説。
うん。
この絵でしたわ。
うん。
これ、いかにもか漫画を全部チョイスしたんですけど。ま、漫画は漫画でよかったですけどね。
内容はちょっとプラスされてました？
そうですね。
あ、そうなんや。
ええ。
うん、まあまあ、
うん、あれですね、あの、要は、映画の方で、その二人のやりとりのメールの内容とか、うん、早すぎてわからんじゃないですか。
はいはいはい。
あの辺がちょっと詳しく書かれとったり、
うん。
うん。あの映画ではちょっと書ききれんかったとこを付け足してくれとったりもありますんで、すごい読んでよかったなと思いましたね。
そうですね。で、小説になるとさらに心の動きまで書いてくるんですよね。だから、さらに分かりやすいと。
なるほど。
うん。で、この時に、このキャラクターはこう思ってたとか、
うん。
なぜ、この時にこうしたのかとかいうのが、文字にするわけやから、全部説明せんとあかんので、
はい。
だから余計に分かりやすいっていうところです。
ああ。
うん。ピチさんみたいに、今見、何回も見た映像作品やったら、小説でも、
そう、ほやほやだった。全くわけわからん話を見るよりは、
うん、
もう完全に頭入ってる状態で読んだ方が入りやすいことですね。
そうそうそう、そう。だから、矢垣美なんかは、サイドストーリーでしょ、
そうそうそう。
だから、わかりづらいけど、ピチさんは今見た映像を文字にしてるだけやから、わかりやすいと思うんですよ。
これ、アイさんあれ、あげといてください、アマゾンで。
あの、前回あげてます。
あげ
てます。はい、まあ、今回もあげときますんで、
はい、すぐ買いますわ。
はい。
はい。
じゃ次、ゴンタさんの方お願いします。
はい、ゴンタさんがやってきました。ファイナルファンタジー12は、初代プロデューサー&ディレクター&シナリオが、オーガバトルの、松野安美さん、
うん。
なので、政治や宗教や歴史文化の設定が細かく、子供には難しいんですよね。ご病気で途中降板されたりした、所存諸説。
諸意とも読むみたいですね、今。でも、読み方としては諸意じゃない方が読みやすいと思いますよ。
ご病気で途中降板されたりしたところ、
ところのためと書いて。
ところも、所存、書は合ってます？
これね、ところっていう字はね、今までもところっていう字に散々ピッチさんは悩まれてきたわけじゃないですか。
はいはい。
ゆえんとか。
はい。
いろいろあったわけやけど、これは一番読みやすいと思いますよ。
病気で途中降板されたりしたためもあるが。
ああ、まあ、似たような意味ですね。意味は通じてますけどね。
うん。
まあでも。
経緯もあるが。
うん、ちゃいます。せい。
全然ピンとこないっす
よ。ところと書いてせって呼んだりするんですよね。うん。で、ためはいいとも読むから、
せい。
一番読みやすいんですけど、まあ、漢字にするとパッと出てこないですよね、確かにね。
はい。ご病気で途中降板されたりしたせいもあるが、
うん。
12はシナリオ面では低評価でした。
うん。
ガンビットシステムもわかりにくかったな。
わかりにくかったかな。
あ、わかりにくかったかな。
うん。
でも、理解できれば、すごい面白いシステムで、これで続編を作ってくれという声もかなり大きかった。今出ているのは無印の改良版なので、より楽しみやすいですし、大人向けの RPG だと思います。同じ世界観の作品を集めた、イバリース・アライダンスの一つですので、ファイナルファンタジー・タクティクスなどの他の作品に触れてみるのも良いかと。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
FF12。
うん。
これって、
はい。
え？プロデューサー、ディレクター、シナリオが松野さんなんですか？
そうですよ。
あ、そうなんや。そういうこともっと押してくださいよ。
初めてと言いますか、その、あれ、海の親の、坂口さんを、坂口さんが、まあ、一応スペシャルサンクさんが入ったんですけども、
うん、
離れたんですよ、坂口さん。
うん。
それで、まあ、定評が、深い設定で定評がある松野さんが指揮を取ってくれて、うん、すごい話題になっとったんですけども、
うん、
なんかいろいろ、ご病気だれ何やって途中降板したんですよ。
あ、降板したんか。
しました。
そっか。はい、
それで今いろいろ発売が伸びて、ちょっと曰く付きになってしまったんですけども。
あ、あのシナリオも、もしかしたら途中で、
あでもこれが詳しくは言えないんですけども、うん、あからさまに途中からめちゃめちゃいいんですよ。うんもうこれどうなるよどうなるってめっちゃおもろいって言うんですけども、
うん、
あるところからとつんと変わるんですよ。
あ、
ここでやめられたんだなっていうのがもう完全にわかるんですよ。
ああ、なるほどね。
ええ、あ、こっからかっていうのがほんまにわかるんですよ。
ああ、それで評価の分かれるとこっていう
そうですね。
はいはいはい。
てかもうすごいもったいないんですよ。
なるほどね。
ええ。
で、FFT タクティクス。
はい。
もう、まあまあまあ、そっちは松野さんか。
そう。
だから、
世界観は一緒なんですよ。大陸というかなんか、世界が一緒なのかな？
で、この、イバリース・アライアンスっていう、世界観ってことですか？
枠組みの中に、はい、ありますね。
他にはね。ただ、
ファイナルファンタジー12の、うん続編みたいなのが DS で出たんですよ。
うん。
あれとか、いわそれぐらいか。いや、他にあったような気がするけど。 多分この、松野さんの考えた作品が結構これに繋がってたような。
ああ、だからタクティクスと12の派生作品が何個かあるってことですね。
ですね、種族であるとか、
うん、
そういうのが一緒なんですよ。
うん、うん、うん。なるほどね。この、レバナントウィングとか。
あ、そうです、そうです。はい。
A2、風穴のグリモアとか。
あ、そうです。
があるみたいです。
タクティクスのそうですね。うん、流れの、ね。
うん。なるほど、なるほど。その辺全部ひっくるめて、同じ世界観やったら、やりごたえはあるって感じですね。
そうですね。
なるほど。
深い世界観がすごく好きな人には多分たまらんのですよ。
うん、うん、うん、うん。まあでも、ゴンタさんも最初は分かりにくかったって言ってたよね、ガンビットシステム。
はいはいはいはい、はい、うん。
まあでも、理解をしていくと、だんだん面白くなっていくっていうことなんですけど。
そうですね。
前も言いましたけど、よくピチさんがこれを面白さに気づけたなという。何なんでしょうね。
もともと僕、先にファイナルファンタジー11をやってたんですよね。
うん。
11は、まあ、ほぼほぼその、オンラインで、
うん、
この、仲間がなかなか、その、当時は一人だったら厳しかったんですよ、仲間をして、知らん人とパーティー組んで行くのが結構大変だったんですよ。
うん、
それを NPC とかなんかできたらいいなと思ってたのが、うん、このファイナルファンで12でやってくれたんで、
うん、
ものすごく僕はやりやすかったんですよ。あ、これだよ、これっていう感じで。
でも、ガンピットシステムっていうのは、これ、独自なんじゃないですか？
ああ、まあ、そうですね。でも、その、設定を決めるだけですから、こういう時はこういう感じ、こういう時はこういう感じみたいな形で、面白かったですね。
あらかじめ決めるのか、それとも戦闘ごとに決めるのか、どういうことですか？
どっちだったかな？
それも覚えてないんですよ。
いろいろあるんですよ、細かく。オリジナルは、一項目しかなかったと思うんで、敵が変わったら、こう、いろいろ切り替えんといけんかったと思うんですよね。
マクロ的な感じなのか、こう、動きをあらかじめ全部設定していく感じなのか、それとも、お前はその呪文メインで、とか、そういう感じなのか。
ちょっとマクロ的ですね。
あ、マクロ的な感じ。
順番があって、うん、空飛ぶ敵の時にはこれをしなさいというのがあったりするんで、それを何番目に持ってくるとかで、うん、それを優先的にやったり。
っていうことは、
ええ、
戦闘ごとじゃないと合わないじゃないですか。敵がどんなタイプが出てくるかわからんわけだから。
そうですね。
な、戦闘ごとに、毎回それを決めるという。
覚えてねえな。
やっとしたらすっげえ長くないですか、その、ワンセント、ワンセントが。
いや、まあ、そこまで細かくはない。結局はちょっとまあ、強くなれば、その辺はバマンとできるんですけども、うん、雑魚戦はですね。でかいボスとか、その、裏敵とかすごい強力なものは、いろいろ考えてやらんといけないんですけど、
あ、
普通に進むのは、そこまで細かく考えても、
うん。
まあ、ゴリ押しって言い方あれですけども、うん、切るっちゃいきますね。
なるほど。まあ、だから、はい、アクション要素はなくて、じっくり考えてっていう感じですかね。
そうです、そうです。はい。
うん、ほんなら、戦闘が始まったら見てるだけなんですか？
あ、ほぼ見てるだけですね。
へ、
あ、でも主人公は、操作しますね。
あ、そうなんよね。
オートにもできたかな。いや、でも自分で戦うとか押してた記憶があるんで、主人公は自分で動かせてたような気がしますよ。う
ん、なるほど、なるほど。AI 戦闘を、
自分で組み立てるような感じ
ですね。先に自分で組み立てるって感じ。
そうです。
あ、まあ、嫌いじゃないですね、そういうのはね。なるほど。機会があればちょっとやってみたいですね。
で、その AI に指示する項目を、うん、アイテムで買ったり、敵からドロップしたり していくんですよ。
ああ、なるほど。
で、あ、これ A 指示やとかいうのが拾った時とか嬉しいんですよ。
ああ、なるほどね。
買ってみよう。
ああ、いいですね。
ええ。
まあ、いずれ。
はい。
死ぬまでに。はい、続いてちゃんなかさん書いてありました、はい、おかずになるかならないか論争、どこでどっちでもええねんというかイメージしながら聞く楽しさといただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、
今日長々と喋ってしまいましたね。
まあそうですね、これ多分ラジオさんなら はい、多分二人してどっちでもええねんっていうタイミングを測りながら喋るんやろうけど、
はいはいはい、
まあ、僕らは、前回なんか特にお便りいっぱい持てるから、それ言ったら話終わってしまうんで、
そうですね、う
ん、延々と引っ張っていく感じやったんですけどね。
う
ん、
はいはいはい。
はい。じゃあ続いて、ハルルさんの方お願いします。
はい、ハルルさんがいただきました。自分は子供の頃はシチュー系ダメだったんですね。カレーだけは大好きでしたが。表現は、点々点ですが。クリーム系がダメってのはすごくわかります。小籠包。よく大阪に食べに行ってた頃、インチャ
違いますね、
大阪によく行ってた頃、のっちゃん
飲むお茶と書いて、
のんちゃん。
でも、聞いたことある言葉だと思いますよ。
のんちゃん。
違います。
いんちゃん。
違います。なんで？
いっさ。のんさ。
ちゃいちゃいちゃい。
イッサ。
大ヒントいきますよ。
はい。
ドラゴンボール。
ウーロン。あ、プーアル。
ちゃいますね。惜しい。その系統。
ですよね。
うん。
プーアル、ウーロン。
うん。
チャオズ、あ、チャオズあれや。チャオズあれですか。
うん。
他おりましたっけ？
他いますよ。
最初の方ですよね。
そうそうそう。
ピラフ。
違う。なんであれ飛ばしてんの？
どんなやつですか？
一番最初強敵やった人。
ヤムチ
ャ。おー、そうそうそう。
あ、これでヤムチャなんですね。
これでヤムチャなんですね。
おー。うん、よく大阪に、あ、小籠包。よく大阪に行ってた頃、ヤムチャ食べに、ヤムチャ食べ放題って必ず食べてましたね。美味しいヤムチャ食べたいな。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。ハルルさんもシチュー系ダメだったと。
ああ。
なるほどね。まあ、子供は分かれるところですね。シチュー大好きな子もいてるし。
でも、うん、女の子ってシチュー好きってイメージがすごくあるんですけどね。
そうですね。
うん。
うん。
ハルルさんダメなんですね。
どうです、みたいですね、
うん
うん、特にクリーム系がダメだっていうのはよくわかると、うん、まあピーチさんに近い感覚ですかね、
うんうん、ね、
小籠包よく読めましたね。
もうこれ小籠包しかないじゃないですか。
まあまあ、そのままですけどね、確かにね。
小ってきたらもう小、論法しか。
うん、やむちゃもやむちゃですけどね。前回散々言ってましたからね、口頭で。
いやー、やむちゃもカタカナでやむちゃって意味しかないですよ。
うん。だからやむちゃ食べ放題ってあったんですよ。小論法とか、そういう。
やむちゃってお茶じゃないですか？食べるの？
食べる。だから前回、パンタンさんのお便りにありましたよ。餃子とか、肉まんとか、
はい。
小籠包とか、シューマイとか、その辺は全部ヤムチャなんで。
ああ！ひっくるめて、そういうこと。
そう。
なるほど、なるほど。
うん。お茶を楽しむための、小皿みたいなもんですよ。
はいはいはい。難しいですね、中国は。
まあそうですね。うん。ちゃなかさんがね。
はい。
ピチさん、王将は中華の風邪やでーといただきましたけど。
はい、
これはどういう意味でしょうかね。
でも、ちゃなかさんは王将好きなんですよね。
みたいですね。
なんか、よく食べに行かれてましたよね。
うん。僕ら、ユンユンさんとちゃなかさんと、シエチ兄さんとで、ええ、行った一軒目が、王将でしたからね。まず王将行きましょうってなって。うん。やっぱ王将安くてうまいからいいんですよ。
なるほど。
うん。で、これ中華の風っていう表現ね。
はい。
なんなんでしょうね。そういう表現あんのかな。
花と間違えてないですか？
花なんかな、花って書きたくて風って書いちゃったね。
わざとですかね。
中華風ってことかな。
あ、
ん、
今あっと思ったのに、それちゃいますかね。
王将は中華風やでってなんかけなしてる気はしますけど、それ
と。だから、麻婆豆腐美味しいとおっしゃってましたね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
やばいな、もう全然ダメだったのに思いながら聞いてたんですけど。
ああ、だから、あの時、まあ、
やっぱ場所によるんですかね。
奥さんが先に、
うん、
あれ、何た、レバニラ食べたりだっけな、
あ、なんか引っ張られて、味が。
何かに引っ張られたって言ってたから、もしかしてピースさんも何かに引っ張られたのかもしれないね。
いや、一発目でしたね、僕は。もう辛って思ったんですよ。
うん。
大概も辛いのいけるんですけどね。
うん。
もう辛いっていうか、なんか熱いっていうか。
うん。
うん。甘さがなかったんで。まあ、場所によるんですかね。
ああ、まあ、作り手にもよるんかもしれないですね。
うん。
何か一つ入れ忘れたとか。
あ、そんな感じはしましたよ。甘みが全然なかったですもん。
まあ、まあ、そうですね。うん。まあ、その辺、店のそれが売りやったかもしれんし。
はいはいはい。
うん。じゃ続いて、日暮さんの方お願いします。
はい。日暮さんがいただきました。僕の推しは、田中みな実と藤田奈々子だったので、ピッチさんを応援していました。言葉足らずですいません。次は、熟女枠を入れてほしいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うん、
これはね、前の、はい、この中で誰っていう、
ええ、
まあ、会議の時の日暮さんのあれが、マイノリティなので、自分の推しは弱いと思ったけど、ピチさんが頑張ってくれて嬉しかったみたいなこと書いてて。
はい。
で、そのマイノリティってピチ暮さんは誰を推してたんでしょうねっていう話をして、で、その答えが、田中みな実と藤田奈々子さんだったね。
ドンピシャですね。
ああ、なるほどね。
握手ですわ。
うん。
僕の力が足らずにすいません。
ああ、まあそうですね、
ええ。
うん。で、これね。
はい。
この中で誰が好み2020の回は。
はい。
今ちょっとね、聞けなくなってしまってるんですね。
ほうほうほうほう。うん、
ちょっとね、やっぱ表現が悪かったのか、
はい、
ちょっと あまり、良い反応が得られなかったので、
はい、
ちょっとまずいなと思って、まあ僕とピチさんだけやったらまあ多少ね怒られてもしゃあないかなと思うんやけど、まあ他のゲストの方も出ていただいた上での、回だったんで、ちょっとあまりいい反応じゃなかったんで、これはやっぱ僕らのやり方まずかったなと。
はいはい、
反省しまして、ちょっと配信止めてるんですね。
ええ。
うん。だから、あらかじめダウンロードした方は聞けたと思うんですけど、うん、後になってちょっとダウンロードしようと思った人は聞けない状態になってるんです。
うん。うん、
っていうこともあって、今回ちょっと、その時のお便りに関しては全部ちょっと飛ばさせてもらってるんですね。
はいはい。
うん。で、日暮さんは前回の、回答っていうこともあって、これはちょっと読ませてもらったんですけど、
はい。
ちょっとね、僕の配慮の足らなさで、まあ、不快な思いをされた方もいたみたいで、ただ、面白かったって言ってくれる方の意見もあって、
はい。
うん。まあ、これも、あれなんですけど、まあ、そのままずっと垂れ流しするのも、あかんなっていうことで、今回はちょっと急遽、
なるほど、
ね、止めさせてもらったということで。
はい。
うん。だからこれからもちょっとね、その回についてのお便りがあったりするんやけど、そこもね、ちょっと読めないこともありますんで、その辺はご了承くださいと。
はい、わかりました。
はい。あ、ちなみにこれ次回、熟女枠。
はい。
ああ、いいですね。来年やるかわからんけど、やるとしたらちょっと熟女枠も。
幅がちょっと、ありますけどね。どこまでかどこまでか。
ああ、だから、ね、誰を入れるかっていう、そのノミネート会議もちょっとしなあかんですよね、これね。
そうですね。